がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。さあ今回のテーマは高齢者のがん患者どう接したらいいということで、これまでね、この番組ではいろいろなテーマご紹介してきましたが、高齢化社会と言われて久しい中、当然ご高齢の家族ががんと診断されるケースも増えているのではないかと思います。坂本さん、この場合の高齢者ということで65歳以上というふうに考えて、いきたいと思いますけれども、坂本さんのがん相談支援センターでもこの高齢者の方のがんということでご相談ってやっぱり増えてきてるものですか？
増えてきてますね、先ほどちょっと気になって相談支援センターにご相談にいらっしゃる方々の年代のこう変化みたいなものをちょっと調べてみたんですけど、10年前と比較すると昨年の相談者さんの年代がですね、70代80代の相談者さんが10年前と比較すると2倍になってたんですね。
あ、倍にも増えたんですか？
倍になってました。もちろん若い世代の方も増えてはきてるんですけど、もうそれとは比較にならない、文字通り倍増
ですね。そうなんですね。それだけこう医療だったり、あとは社会的にね、その高齢の方が活躍できる場が増えていったことで、もうずっと元気にお過ごしになっている方も増えたということでもあると思うんですけど、それにしてもこんなにこう高齢者の方のがんっていうのが増えてくると、やっぱりご高齢ならではの悩みだったりご家族が抱えてしまうような問題っていうのもあると思います、あれですかね、こうがんに限らずですけど、やっぱり体力の低下といった問題もね、影響する部分あると思いますが、じゃあ坂本さん、例えば体力の低下によってがんの治療の内容っていうのもやっぱり変化があるのかしらと、なんとなくこう素人でも思うんですが、この辺いかがですか？
確かにご年齢による体力の低下っていうところとかは、標準治療をのあり方っていうのを検討してこう推奨しているガイドラインの中にも結構議論の中に入ってきたりはするんですね。やっぱりこう結構大きな手術、臓器をたくさん取るような手術って、じゃあこのご年齢の方にも推奨すべき、若い方と同じように推奨すべきなのかみたいな議論はやっぱり時々あります。でも同じ65歳以上でも、体力の差って全然違うんですよね。
そうですね。
そう、今の時代って本当に、はい。認知機能の様子もね、違うし。から、ガイドラインに推奨されているような治療の内容によっては、ちょっと年齢によっては検討すべきだろう。でも、その時に、こう、診察によって、患者さんの体力だとか、認知機能だとか、いろんなことを総合的に加味して、検討すべきだろうというような、落とし込み方というんですかね、にしていることが多いんですよね。ちょっといろいろ言っちゃいましたけど、やっぱり、認知機能の低下だとか体力の低下っていうことによって選択可能な、要は遂行可能というんですかね、な治療っていうものはやっぱり変わることはありますよね。やっぱりこう抗がん剤ね、外来でできるようになりました、より副作用が予防できるようになりましたとは言っても、少なからず副作用はあるわけで、治療がなければ朝起きて食事を作って食べて、お風呂に入って寝るみたいなことは、こう、年相応にできていたけども、そこにプラスアルファっていうことが起きた瞬間に、やっぱり今までの生活のペースが崩れて、なおかつ、こう、体力が維持できなくって、治療の継続ってこともそうだし、日常生活の継続っていうことにも、こう、やっぱり影響が出る方は少なからずいらっしゃったりするので、そのあたりは本当、こう、この治療法はどうでしょうかっていう、提案をね、させていただく医療者も、またそれを受けようかどうしようかって、やっぱり考える、ご本人もご家族も慎重に検討していく必要はあるかなと思っています。
私のもう20年以上前に亡くなった祖母が、やっぱり施設に入っている中で80を超えて、前立腺がんだということが診断が降りて、ただもうその若い頃ほど進行も早くないであろうというお医者さんの判断だったり、手術する体への負担を考えたら、もうこのまま、正直もう治療はせずに様子を見ましょうということで、その後も比較的長く生きて、最終的には老衰の形で亡くなることができたんですけど、やっぱり本当にその人の体の状況だったり、あとは認知機能だったり、ご家族の状況だったりっていうので、もうケースバイケースということにはなってくるんですね。
そうですね。
そして今ちょっと私認知症とお話ししましたが、うん、高齢になってくると認知症でお悩みの方っていうのも増えてきますよね、
うんうん、
入院してこう初めて患者さんの認知機能が低下していることが分かった発覚したっていうケースもがん患者さんの中であるっていうふうにも聞きましたが、坂本さん実際どうですかこのあたり。
そうですね、これ本当にね、そうなんですよ。こういうことをいろいろ調べている、まあ、精神腫瘍科、うちの病院だと精神腫瘍科って言って、はい、まあ一般的に言う心療内科精神科の先生なんですけれども、その先生がいつも常々おっしゃっているのが、今分かっていることとしていくつかのがん種、肺だとか前立腺がん、結腸がんなど、ちょっとこう高齢者によく発症する、癌種で見ていたときに、3割ぐらいが、軽度から中等度の認知症と診断される。
はい、え、そんなにですか？
そうなんですよね。で、実はこれって、結構医療現場の中では大きな課題になってきていて、今制度的にもですね、当院なんかだと、これから治療を受けます、入院して治療を受けますっていう時に、
はい、
入院する前に、こう、認知機能の状況っていうものを、簡便にこう、質問、看護師とかが質問をしてですね、調べる、認知機能の低下を調べる検査をさせていただいて、それで隠れた認知機能の低下がないかっていうんですかね、確認するっていうようなことが仕組みとしてでき始めたりしている状況です。やっぱりこう日常生活には支障がないんだけれども、うん、新しいイベントだとか、あとやっぱりその治療を受けることで新しいことを覚える必要が出てきたときに、はい、うん、やっぱりこう認知機能の低下っていうものが如実に影響を与えることもありますし、うん、まあそれがすごい問題、その認知機能の低下があることがすごい問題ということではなくって、それを認識しながら、じゃあ周りはどうサポートをしていくと、うん、安全にその治療を遂行していくことができるのか、完遂していくことができるのかっていうサポート体制の検討っていう意味でも注視されてきているところですね、うん、
例えばそうですよね、ご高齢の方で一人暮らしの方も今増えてきてますけど、うん、じゃあ新しくお薬を飲み始めなくてはならないってなった時に、うんうん、それをちゃんとね飲めているかっていうのをチェックするサポート体制とかもね、うん、またそこにプラスで必要になってきますもんね、
う
ん、
そうですね、うん、何もそこら辺こうヒントに状況を、ね、把握してないままだと、多分小賀さんもイメージつくとは思うんですけど、こうお薬って本当にお薬ごとにバラバラに渡されて、
そうです、
ね、そこから毎食後のものはどれでとかって感じで、
もうね、錠数何錠飲むとかも違いますしね。
そうなんですよね。あのセットをすること自体もやっぱりままならない方もいるんですよね、でも逆に考えると、あ、この方はこういう軽度の認知機能の低下があるので、1回のお薬を一方化して出すことで十分自己管理ができる、うん、っていう状況なのか、あるいは一方化しても飲むこと自体を忘れてしまいそうなので、飲むこと自体を例えばご家族が朝晩飲んだっていうような声かけをすることでやっとこう安全に遂行ができることなの、そうじゃなくても飲んだか確認までしないとちょっと内服の管理難しいのか、そのあたりをこう入院中とかにご本人の遂行能力っていうことをちょっと看護師さんたちもですね、ちょっとこう見守りながら判断をして、退院の時なんかにご家族にこういう状況だからお薬の管理に関してはここまではご家族が見守ってあげてください、うん、あるいはご家族がいらっしゃらない方の場合には我々のような相談員にですね、この方ここまではできるんだけども、うん、ここからはやっぱり見守りがないと聞けないと思うから、ご本人とも相談したんですけど訪問看護師さんっていう看護師さんの訪問の支援をちょっと導入してもらえませんかっていうような、ね、まあ、連絡が来たりするんですね、まあ、そのあたり家族だったり専門家の支援ということを組み立てながらですね、今は療養生活が安全に維持できるようにということを考える時代になってきてますね。
私はある自治体で認知症に関する、うんうん、事業にも少し関わっているんですけど、そんな中でやはり高齢の認知症の方ってご自身が認知症であるっていうことをなかなか理解ができないというか、うん、受け入れることが難しい、わからない方もいるってお話もありますが、うん、じゃあ自分のね、家族だったり親御さんだったりが、がんの治療しなければならない中で認知症かもしれないっていう状況になった場合に、ご本人、患者さんご本人にどう伝えていけばいいのかっていうところも、またちょっと難しい問題かなと思うんですが。
うん、そうですね。なんかこう、がんと、少し似てるかもしれないですけど、病名だけをいきなり聞かされるとすごくショックですよね。
そうですね、
やっぱりしっかりしていたいだろうし、しっかりしていたはず、まあ日常生活に支障がなかったのに、自分がこんな風に変わったんだって。
ね、
まあ、ただこう、 ご家族がお母さんお父さんあなたはこうなのよって説明する役を一気に担う必要はないと思っていて、先ほども言ったようにこう例えばその軽度とか中等度とか、うん、やっぱり認知症一つとってもどういうところに特に配慮が必要なのかっていうことってやっぱり特徴が違ったりするので、うん、そのあたりをちょっと専門家もの先生の力も借りながらですね、お伝えしていく、やっぱりこう全てを失っていってるわけではないっていうところの保障って大事かなと思います、うんうんうん。
そして高齢の方の認知症、認知機能に低下を見られる中でのがんの治療の方針とか、それこそこう手術どうするかっていうところもね、どう決めていいのかっていうのも悩ましいですね。
そうですね。まあこれってやっぱりそのじゃあご本人がねこういう治療が可能ですよって言われた時に、自分自身で意思決定ができる状況で、まあ、しっかり合理的にね、検討ができる、決定がしていきそうであれば、それはそれでいいと思うんですけども、うん、ご本人が、例えば認知機能の低下の状況によっては、先生から話を聞いたときに言ってた意思表示と、翌日とか、数週間後ではちょっと違ったりだとかっていう場合なんかに、ご家族だったりすると、これはどこが本当なんだろうみたいな。
そうですね。
そう、やっぱり迷われたり、あるいは認知機能がまあかなり低下している方で、でも病状的には強く治療を推奨されるような状況だったりしたときに、ご本人が元気な頃だった、認知機能が低下してない頃だったら、どういう決断をしたか、わからない、家族としてはわからなくて、代わりに代理で決定をすることに自信が持てない。
いや、そうですよね。
うん、そういうね、問題というか、辛さに直面するご家族っていうのはやっぱり少なくないですよね。まあ、ただやっぱりそうは言っても、まあ我々そういう時にこう相談員だったり、あるいはその、がん医療を提供する側のこう医療者として、今非常にこう大事にしましょうというふうに訓練を受けているのが、認知機能が低下してるからといって、すべてを決断できないわけではないので、まあそのあたり精神科の先生たちのからも、のお見立ても聞きながら、その方の認知機能の低下の状況に合わせて質問の仕方を変えたりだとか、あるいはですね、先ほども言ったように、こう、まあ、時間の間隔を置いて、何度か確認をいろんな人間がしてみても、返事が変わらないようであれば、それは一つの決定だっていう、その方の好ましいと、主観的に好ましいと考えている選択だっていうふうに、判断をしたりだとか。あとは、認知機能低下して、自分自身の意思表示が難しいっていう方に関しては、ご家族と時々ですね、やるのは、ご本人がこれまで生きてきた人生の中でどういったことをこう大事にしてきていたのかとかっていうことをちょっと一緒に振り返ってみて、はい、結構、まあ、今は一緒に住んでないっていうところがすごいご家族としてはいやわからないんですよねって思うんですけど、そうは言っても一緒に住んでた時代もあるじゃないですか。
そうですね、
うん、その頃のことをこう思い浮かべながら、ああよりご本人の人生の中で大事にしてきたことをこう振り返る中で、あきっとお父さんだったらお母さんだったらこういう決断をしたかなっていうようなことをご家族がね、こう判断しやすいような手助けっていうところをちょっとできるように、今病院側もちょっといろいろと、はい、取り組んでいるところですね。
高齢化社会が進むとこういうふうなその課題だったりっていうのが改めて出てくるんだなって知らなかったことでもありますので、とてもね驚きながらも、あ、人事ではないなってねちょっと今日伺っていて、自分ももちろん年を取っていくし家族も年を取っていくし親もっていうところでね感じますね。そしてその他、まあ、坂本さんががん相談支援センターで高齢のがん患者さんとかご家族と接する中で感じていること、あ、ここって結構課題だなと思ってたりすることってありますか？
うん、はい、やっぱりすごく感じるのは、今65歳以上ぐらいに達している方って、まあ、いわゆる団塊の世代で、本当に大変な時代をこう日本を立て直してきた世代、で、そのことが影響しているかどうかわからないんですけど、すごく診察室の場でとか、
はい、
診療を受けることに対して我慢強いというか、よくあるのが先生の場合で体の辛さとかを全然言わない、
あ、言わなくなっちゃう
患者さんがね、それを見た付き添いのご家族がもう聞いてくださいよ、家で痛いだの動けないだの言ってるのに全然先生の前で言わないんですって、しかも付き添いの立場で言おうものなら、なんでそんな余計なことを言うんだって怒られちゃって、もうなんかどうしたらいいか分かりませんっていうような、要は それぞれの立場で相手をおもんばかったりしながらというか、まあね、大事にしようとしてることがちょっと違う中でのすれ違いがよくあるなって思ってます。で、よくそういう方ってこう親子で連れ立って、相談支援センターにいらっしゃったりするんですけど、はい、やっぱりそのご本人さん、高齢の患者さんご本人さんに私からいつも言うのは、お医者さんも密かに辛く過ごしてるっていう状況を聞いたら、やっぱりそれは先生にとっても辛いことで、やっぱり辛い症状があるんだったらそういう和らげるお薬を調整する。で、そういう中で、患者さんが病院の外でもですね、こうより、その人らしく過ごしてるっていうことが、お医者さんにとっても嬉しいことだから、辛い症状っていうのはちゃんと言ってねっていうところをお伝えしてます。で、そうやっても伝えようとすると、先生の限られた時間を奪うようで申し訳ない。診察が長くなると、先生もイライラしちゃうんじゃないかとかっていうこともやっぱり懸念される方も多いので、確かに伝え方の工夫は、した方がいいよねっていうことで、以前にもお話したように辛い症状があるときにはどういう頻度でどういう辛さの強さなのかとかっていうことを、ノートとかにまとめるとか、そういう工夫はあった方がいいよねってことを話していたりします、そのあたり医療者と接するというか医療者とのコミュニケーションっていうところ、年代の特徴としてやっぱ遠慮がちだなっていうことは感じるので、ぜひこう遠慮せず、医療者も患者さん自身もよりいい療養生活っていうところ、目標は一緒なんだっていうことを共有しながらやっていけるといいななんていつも思ってます。
そのためにはがん相談支援センターを訪れて、そのまとめる、何か先生にコミュニケーションを取る上でのちょっと一回まとめて、下書きを作ってみるみたいな作業もね、一緒にしてくださるっていうことなの で、
そうですね、
遠慮なくドアをノックしてくださいっていうことですね。
そうですね。
さて次回は、仕事で無理をするとリンパ浮腫が悪化しますというお悩みについて取り上げます。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。また、それぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられ、くつろげる空間で安心して治療に専念できるよう、皆様をお迎えいたします。詳しくは、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。本当にこう高齢化社会が進んで、がんの治療も進歩していく中で、今日伺ったようなお話も、ね、身近に感じる方多くなるのではないかと思います。情報のアップデートをしていくことも本当に大切ですね。さて、番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組はツイッターアカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム、 YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録をしてください。そしてこの番組は Apple Podcast、 Spotify、ラジオクラウド、オーディなどでも配信しています。がんと生きるで検索をしてブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は小賀良子でした。